もっこもこパレード。
今日は男2人で潮吹きます。
ねかんごひでニュース。
あかん。
それはどうなの？だからさ、毎回言ってるけどさ、あのおじさん二人がラジオ撮ってるっていうだけでさ、かなりゲイ臭が漂ってるわけだからさ、やめようよ。そういうの、そういうの、あの控えていこう。
どさくさまぎれの。
いやでもまあパッパと撮らないとね、いけないいろいろな状況なんで、
う
ん、
この後ね、僕はね、夜の街に繰り出そうとしてますから、
繰り出される身分になりましたか。
そうね、それはあの金銭的に、それでもあのスケジュール的に、
もろもろもろ
もろもろ、ああ今しかない
今しかない
今でしょっていう今行くでしょって感じ。
ああなるほど、この土曜の夜しか、
うん、そう
仕事も何、この間3日帰ってないって恐るべきツイートがありましたけど、
あれそんなこと言ったっけ俺、
なんか3日帰
る、久々の家に帰るみたいな、
そうそうそう、
家を抱きしめてあげたいみたいな、
そうそうそう
抱きしめましたよ抱きしめた後あるでしょ、
抱きしめられてたね今日あなたもうだいぶ寝てたでしょ
今日寝たね。
で僕がなんか遊びに行ってるツイートしたら、うん、行きたかったっていうツイートが来て、うん、ああそうですかと思ったんですけど、うん、まあ今更起きられてもぐらいになっちゃったんですけど
そう、あのね、だから今のスケジュールで行くと、今日寝てたのはすごいですよ、うん、昨日夜12時半ぐらいに寝て、今日の12時半ぐらいに起きましたからね
ガンネリですね。
ガンネリ、もう泥のように寝るとはこのことで、
ね、なんならさらに寝てたよね。
で、そうです、で、昼飯食って、うん、で、ちょっと一本映画見たんですよ。
おお、充実、
うん、これじゃいかんと思って、
充実の文系ライ
フ、よくあるじゃん、うん、仕事が忙しすぎて、うん、アウトプットが多すぎて、うん、もう出てくるもんがないみたいな、その状態
あれでしょ、でも俺は忙しくてもちゃんと音楽聴いてるとかいう言い訳のためにさ、映画一本見るみたいな映画一本見たから今日は無駄にしてないみたいなそういう免罪符的な、
そうそうそう、だから一本見たわけ、うん、でそれで飯とか食って、はい、まあ、もろもろ自分を慰めつつ、うん、もう一回寝た。おそれがね、まあまあ多分 3,4 時間寝たんじゃないかな。
いや僕はね、今日久しぶりにまた競馬行ってきたんですよ、
うん、
今日から東京開催なんで、
うん、
3日間、
うん、
で行ってきたんですけど、行ってきて、まあ行った直後のツイートに、あなたが行きたかった、うん、今起きたっていうツイートがあって、
着いた時ぐらいでしたでしょ。
そうですね、あって、で終わって帰って、うん、まあ上り手にいたから、まあ、うん、水越しまで行って飯食うかと思って、
はいはい、
あなたに電話したところです、寝てました、
寝てました寝てましたよ、
ちょうどその後、収録がしませんかってメール、電話あなたから来たんだけど、うん、まあ、ちょっと今見てるから、うん、ちょっと映像見てるからその後でっつって、うん、で1時間ぐらい後で電話するっつって電話したところ、
うん、
また寝てましたと
まあね、
寝っぱなしやないか
そうですよ、猪瀬さん的に言うとね、あれですよ、睡眠不足の借金を返した感じです。
ああなるほど
そんな感じでした。
あ、うん、いや私はもう今日大変充実しましたね。
勝ったんでしょ、もちろん
競馬ですかいえそのなんかそういうのじゃないか
そういうのじゃないの、
そういうギャンブル教と一緒にされちゃ困る
からそうなの、
ロマンだから、
ロマンどっちもそう言いそうだけど
いやもう朝5時までまず麻雀をやり、
うん、
でまあ帰って寝て起きて、
うん、11
時ぐらいから、
うん、
もう絶好の天気でしたね競馬場。でまあね、やるレース外れるね、
あ外れる、
うん、ストレートに3万5000負けて泣きそうになりましたけど、
やばいね、
うん、そこからまあ盛り返して、まあ、トータル2万ちょっと負けぐらいです
ね。
ああ
やばいね
2万ちょっと負けて済んだっていうこの感覚やばいでしょ、
う
ん、
そうだね
2万ってね、うん、うなぎたらふく食えるからね。
そうだね、うん、2万負けってね、
毎週末うなぎ食えるからね、うん
いいシューズ買えるし、
うん、買えるね
風俗も行けちゃうからね
そうだね、うん、でもいいの全然楽しかった、う
ん、楽しかった写真撮れたしね今のね
そうそうそう、最近ね、うん、ほら僕あれじゃないですか、アーティスト業になったじゃないですか、
うん、
しがないエンジニアからアーティスティックなクリエイターに変わったじゃないですか、なんでカメラとかもちょっとなんか勉強しようかなと思って、アマゾンでいろいろ調べたうちにね、
うん、
危うく一眼レフをポチりそうになりました。
顔も。
一眼レフポチりそうになったところは、いや、昔2万円ぐらいでカメラ買ったのがあると思って、
あなるほど、
ね、全く使ってないのがあると思って、引っ張り出したら、充電器なくて、もそれはアマゾンで結局ポチったんですけど、
充電器の方ね。
充電器の方、1000円の980円のやつを買ったんですけど。
うん、
いやー、いろいろ世の中進化してるもんでね、
カメラ
4、5年前に買ったんですよ、
うん、
カメラ、
うん、
で、最近、その、まあいろいろ一眼レフとかもちろん進化してますけど、
うん、
SD カードがね、
そうだよ、
超進化してる、
うん、あ、SD カードが進化してる、
そう、いやだから、昔も今は SD カードなんですけど、
うん、
SD カードの中にね、
うん、
無線 LAN が入ってる、わけわかんないでしょ、
うん、
だからその SD カードで、うん、写真撮るじゃん、普通のデジカメですよ、何の
変化
も、
はい、
撮るじゃん、うん、iPhone にシュイーンってくるの、
なるほどね、繋がなくていいわけね、
そう、何がいいっていちいち Windows に繋いで引っ張り出さなくていいっていう、この便利じゃん、
デバイス同士がこう合体しなくていいっていうことでしょ、
そうそうそうそう、なんかすごい便利だなと思って、
すごいね、
進化してるなと思いつつ、やっぱり一眼レフ究極的には勝ってしまう気がするね、一眼レフでさ、
うん、
なんか一眼レフって一眼レフな感じの絵になるじゃん、
そうだね、
でもさ最近って偉いもんでさ、
うん、
一眼レフで動画撮れるんだよね、
あれがね、
あれがね
綺麗なんだよね、
あれが
味があるんですよね、
あれね、あなたの意味のないインタビューやりたいの
字幕付きでやりましょうよ、
地元おすすめの中華料理屋とかそういうさどうでもいいテーマでさアーティスティックに撮りたいの
よ、いいよね、
うん、
あのさ一眼レフの動画のあの味わい深さっていう、なんかちょっとムービーっぽくなるもんね、
ムービーっぽくなりますね、
あれはカメラのそのレンズの違い、
まあレンズのまあその F 値と言われる、
うん、
あのフォーカルレングスなんですけど、その F1.4 とかあるじゃないですか、
クンニリングスみたいです
よ、ね、それでいいよ君はそれで理解しといたらええんちゃうかな多分それ一生困ると思うまあまあそういうなんかのがあって、
うん、
まあなんていうか一眼レフの方が、
うん、
ピントがシビアなんですよ、
うんうんうん、
安いカメラだとピント結構雑に合うわけ、
うん、
でだからあの手前1メートルぐらいから奥3メートルぐらいまで、
はいはいはい、
まあピント合うんだけど、
うん
まあのっぴりしたいじゃないですか、
うんうん、
一眼レフとかだとそのピント合う範囲が50センチとかになるわけですよ、
はいはいはいはい、
ピントが合う、
うん、
だから人物にフォーカスすると、
うん、
人物ピタッとフォーカス合うんですよ、その感じシャープにピント合うんですよ、
うん、
なんだけどその奥の背景ボケてたりするじゃない
です
か、
そうですね、
それでちょっとなんかストリートで撮ればヒップホップっぽくなる
わけですよ、味が出るわけですよ、
そうでやっぱまあ絵も綺麗ですから、
うん、
やっぱ色とか
やっぱね、あの一眼レフで撮った時の感じってやっぱ違いますよね、
違うね、
うん、
一眼レフで撮るとなんかアーシャっぽいって
なるよね、
いやうちの新しい会社はあのアーシャ撮る人とかいるっていて、
うん、
いろいろおこのバンドはすごいヒットを飛ばした人たちじゃないですかみたいな、写真とか転がってるんですけど、
はいはい、
あすごいな、やっぱ そういうのはプロのカメラマンが撮ってるんだけど、
うん、
うちの会社のプロのカメラマンが撮ってるんだけど、うん、すげえなーと思って、ね、ああいうの見ると一眼レフ欲しくなるね、ああいうので、ね、無意味に人がラーメン食うところとかは超高画質で撮りたい
まあそれはじゃあ趣味で見せますけど、
うん、
まあまあでもそう、確かにね、その
基本的にはまあ最終的にはあれですね、あのカッパ師匠のカッパ師匠のあの、うん、PV を撮る、
ああなるほどね、
うん、カッパ師匠のストリートを通った感じのやつを歩き、溝口商店街を歩きながら、ね、ラップしてもらうっていうのを最終的にや
る、溝口のストリートを歩きながらいいね、
うん、
うん、まああの唾吐きらかけられたこのストリートみたいになるんでしょうね、
馬券買わされたこのストリート
みたいなまあ各カッパ師匠は今絶賛渋谷で、あの、うん、女子とコンパ中ですけどね、
馬券見せた
言ってますよ、
ああ叩いても叩いても出ないパチスローやってるわけです
か、言ってます1円パチンコ引
けません、一向に光らないパチスローやってるわけですか、
やってます、
ああなるほど、
まあまあでね、あれですよ、
はい、
さっき話したけどもね、
はい、
あのまあ今僕のスケジュールがすごいということで、あんまりね、あんまりこう 忙しいとか今これやってるってハードだってことはあんまり僕は言いたくないですが、しかし、
先週収録したファイルが未だに届かないほど忙しいと。
そうそうそう。それは怠慢もあるかもしれない。
まあメール一本やから。
あるかもしれませんが、はい、しかしね。
がしかし。
うん。要は僕今朝6時に入るわけですよ。6時前ぐらいに。
6時。
局にね。
はい。
で、一番最後の放送が終わるのが夜の9時ですよ。
まあ、朝の6時に入って、
うん、
まあちょっと一仕事して
番組を3時間やって
ふわっとするんだよねその後
と思ってたの。
ああ僕の聞いてた話だとちょっと午前番組が終わった後ふわっとしてそのまま夜の番組入って終わるっていう一日のはずが、
そう11時に、
うん、
まあ大体10時に番組やって11時ぐらいにもろもろ終わるわけよ、はい、その番組のことが完了して、はい、で11時から大体夕方の5時ぐらいまでは開くと、
うん、
まあ6時間ですね、
はい、
でまあそのうち1時間ぐらい飯行くランチすると、
うん、まあ計算は分かるけどいいよ11時から夕方5時の間に1時間飯食うの、
うん、
はい、
そしたら残り5時間。
ああなるほど、はい、
うん、残り5時間でその間はちょっとゆっくりできるかなと。
ちょっとまあ時々映画でも見たりと、
うん、見たりね、
うん、
なん
かシティライフを満喫したり、
そうそうそうそうそうそう、うん、できるかなと思ってたんですけど、うん、ここが忙しいわけよ。
その昼の時間があ
れこの5時間があっという間に5時間過ぎちゃうわけ。
ただいるというだけでいろいろ頼まれる
じゃないですか。そうそうとかね、
うん、
あるわけよ。とかさ、なんだかんだ言ってさ、みんなの稼働は昼じゃん。例えばゲスト依頼とかさ、
うん、
そういうのってさ昼に動くわけじゃん、
はい、
昼なわけ一番忙しいの、うん、
まあね、昼にメールが来たら返事しないといけないしね。
そうそうそうそう、
僕は5時からしかワークタイムじゃないんでみたいなことはできないわけだからね。
しかもフリーランスでしょ、
うん、
で夜の番組やる、で夜の番組やってまた9時に終わるけど、結局その後また夜の番組のなんていうのブログ書いたりとかさ、
はい、
処理をしてるとあっという間に終電ぐらいになるわけよ。
はあ、はあ、
そしたらもう次の朝の番組の準備が見えてくるわけ。
朝5時入りだからね、
うん、やべえそれやってねえまだみたいな、
えらいこっちゃ
えらいこっちゃ、それが5日間続く
死ぬんじゃないかこれは君死ぬんじゃないか
これはやばいんじゃないかと。
ああ
うん、すごいなと。でいかん、これはインプットがないと思って今日映画一本見たわけなんだけどそうそう無理してね
1週間の世界映画一本見ただけ
そうそうそうそうっていうのを中でね、
うん、
結構バタバタしてるなと思うんだけど、
うん、
果たしてこれは今の僕の生活の中に無駄はないんじゃない、無駄はがあるのかないのかみたいな、
うん、まあそんなに無駄があるんじゃないですか。
あそもそもさ俺家に帰らないっていうのは嫌なのわけよ仕事において。
家に帰ってない業界第一人者なのに今や。
そうなんかさ家に帰らないことによってさ、はい、その会社とか何なりその局とかにいる時間がさ膨大長くなるわけじゃん。
ああなるほど、
うんうん、でそうなるとやっぱこう気持ち的にダラッとする部分出るじゃん。
ああ仕事のクオリティも逆に下がっちゃ う,
うそうそうそうそうそう、
仕事いっぱいすることによって。
そうそうそう、
それは当たり前やな。人間8時間以上働くようにできてないよ。
そうだよね、
うん、
だってこれだってちょっと俺だって最近ちょっと抜けが多いもん。
ああお仕事に、
うん、だから脱字が増えるとかさ。
ああなるほどなるほど、
うん、
もういろいろな
そうそうそう、あれと思ってい
ろいろな、もうなんかちょっと油断も隙も増えてくる感じ、うん、
どうなんだからそれってなんかあれちょっと今考えられないミスがあったりするから、
うん、
あれと思って、あれこれもしかしてやっぱ睡眠不足かしらみたいな思うんだけどさ。
ああすごいね、それもうヒゲもボーボーになりますね
やばいでしょ、
うん、末期のビートルズみたいな
ジョージあたりになるかな、
ジョージハリスンかなみたいな、ね、
そうそうそう。でメールとかもさ、なんだかんだって日中さ、
はい、
いろんな人と違う種類の人たちとさ、
うん、
4、5本やってるとあっという間に時間過ぎないですか。
まあまあまあ、メール 4,5 本言うたら、まあ1時間取られるの絶対
でしょ。
うん、
難しいよね。
いやそれはね、
うん、
まあ、まあ正直、うん、あの先週聞いてたじゃないですか、あなたの新しいタイムサイクル、
うん、
朝7時の番組で夜7時の番組で、
うんうん、
それ24時間働くでと思って
でしょ。いや俺ねだからあんまりね内容的には前9時に入って、
うん、
10時の番組やってた頃とそんな変わんないんだけど、うん、間が空いて、まあ、新番組だからっていうのもあるかもしれないけど間が空いただけだっていう認識だったんですけど結構ハードですねこれね。
そうですそうですそれはさっきも言うたけど、
うん、
あの人間8時間以上働くようにできてないからね。
あそこに凝縮されてる方がね
まだよかった、まあ、てか、うん、結局さ、
うん、
誰が言うでもなくさ、
うん、
まあ近代社会ですよ、
うん、
近代社会のやつは、まあ、要はみんな8時間9時5時で9時6時ぐらいで働いてるわけじゃないですか、
うんうん、
誰が言うでもなく全世界的に、
うんうん、
さそれこそさなんで昼働くのって言ったら昔はさその夜は明かりがなくって、
うん、
であとまあ農業仕事とかさ昼やらざるを得ないいろんな事情があるじゃん、
はいはい、
熊が出るとか、
はい、
あるんで、まあ、それは昼働くっていうのがもともとあるんだけど、うん、近代社会になって機械ができて、
うん、
なんならコンピューターができて、
うん、
まあみんな好きな時に働けるはずなの
ね
本当。
そうだよね、
うんなんだ2時間ずつ細切れとかで働けるはずなんです、
うん、
にもかかわらずいまだに9時5時なわけでね世の中。
そうだね、
まあ、そんな世の中になっても多分3、40年経つにもかかわらず、
うん、
でこれは何かっていうと人類の知恵ですよ、うん、それが一番効率いいの。
そうだよね。
であと1日8時間っていうのもさ、
うん、
基本的に全国的に全世界的にそうなってるじゃないですか。
はいはい。
俺1日普通コアタイムって言ったら12時間ですよねみたいなことないわけ。
うん
人間はそれは疲れて寝るってのはあるにしても、
うん、
まあまあはっきり言って6時間寝れば平気ですよ。
そうだね
平気なんだけど、
うん、
じゃあ18時間マックス働く国があるかっつったらまあ北朝ぐらいしかないわけですよ、
うん、
そうでそれをまず8時間になってるかっていうと、
うん、
それが一番効率いいからですよやっぱり。
そうだよね。
あのねやっぱりねなあの働いてる人たちは慣れとかの問題じゃなくてね、
うん、
1日8時間超えるとねマジ効率は落ちます。
そう今ね効率の悪さ超感じるよ。
ああ
自分の、
うん、具体的には
だからそのなんか、まあ、さっきの脱字もそうですけど、
うん、
1個の仕事に取り掛かるのは逆に遅くなったりとか。
ああこうそれは君天性のお得意 の、
うん、
あの マルチタスク下手なあれじゃないシングル CPU 搭載やからそ
やばいあのさ、
はい、もともと得意ではないよね。
そうそう脳が回んないわけ。
ああ
うんだから結構文章とかもさ、
うん、
こう考えるのがもうめんどくさくなるとかさ
あ、うん、でやんなきゃいけないことが先延ばしになってたりしてさ、
うん、そうあそうそうあとあれよだから例えば、
うん、
めんどくさい仕事が1個あります、
はい
で、その他に紐づくっていうか、その他となんか、あの、簡単にこなせる仕事が5個ぐらいあります。
はいはいはい、
ああ、めんどくさいの仕事、めんどくさい仕事置いときたいな。
ああ。
ちょっと貯めときたい。貯めます、貯めます。
うん。
で、簡単な方からやります。
うん。
簡単な方やりました。
うん。
ちょっと疲れました。
うん。
め
ん
どくさいのだるいなと思ってたら、また簡単な仕事が増えます。
うん。
また簡単な仕事してあります。
うん。
めんどくさい仕事また残りますみたいなさ、
どんどん先延ばしにしてくれ。
そうそう
ダメな漫画家じゃないですか
このさ、結構このめんどくさい仕事をさ、終わらしたことで、
うん、
終わらすと結構身も心もスッキリするじゃない。
はいはい
ね、これ終わらすだけ
でそれをずっと抱えたまんまやってるっていうのが、う
ん、まあ精神衛生上にも良くないかなとは思うんですけど、
どんどん孤立も下がると。
そうそうそう。
ああなるほど。その辺あれだな、
うん、
君さばきは下手そうだな
でしょ。
いやでもねそれはね、うん、僕もね実は今のその先月入った会社、
うん、
に入って、
うん、
ちょっと感じてる部分があるんですよ。俺がじゃなくて、
うん、全体的に。
いや違うあのぶっちゃけ僕の入った会社の人たちが割とタスクのこなし方が下手だなと見てて思う。前の会社はねすごくねそのいわゆるエンジニアとして効率を考えるっていうことをね、
うん、
すごく重視してた会社だから、
うん、
まあ、だからまずね残業なかったんですよ、
う
ん、
はいはいはいはい。
エンジニアって言ったらさ毎日もうなんか夜中終電まで残業してるイメージだと思うんですけど、
うん、
うちの会社ねまあ定時で帰るみんな。
うん、
なぜならそのように仕事をしてるから。
うん、なるほどね。
でもそれがね結構ね今の会社は結構 割とできてないなと思うし、いろいろ突発的に降ってくるタスクのさばき方も下手だなと思う見てて、それはね、あのね、言ったらね、会社が若いんですよ、
はいはい、
会社の年齢で言うと多分5、6歳若返りましたから、若いうちのやり方なんです、それ。
なるほどね。
ガッツと根性で全部こなしちゃうっていう、
はいはいはい、
で、ない足りない部分は残業だ、睡眠時間を削れでやってるっていうやり方なんだけど、うん、まあ持たないですから。
まあそうだね、
うん。
いや、まあ、昔あの松下幸之助の本読んだ時に、うん、血のしょんべん、ま、出るまで働きますかみたいなのがありますけど、
血のしょんべんまで出たら働けないから、ね、
そうですよ、本当に。まあね、まあ各僕も今こう絶賛僕売り出し中っていうのがあるので、
うん、
あの、このクールはすごい重要視してるわけなんですけどね。
ああでもね、その、うん、いや血のしょんべん出る時期あるよ、うん、なんだって前、前職でもありましたし、
うん、それくらいじゃ違う、あの病気多いってわけじゃなくて、
うん、じゃあまあそれはただ俺が体弱いっていうだけなんですけど、
うん、
最近老いを感じてきますけど、まあその話
は置いといて
置いといて、で、
うん、
なんていうのかな、そういうのはありますけど、
うん、
でさっき言ったよね、人間8時間以上働くようにできてないわけ、
うん、
で、そのじゃあある日12時間働きますと、うん、4時間エクストラで、
うん、
働きます、じゃあその4時間を何のためにかけてる、前コストかっていうことを最大効率化しないといけないです、
うん、
本当
というと、
じゃあ、いろいろ順番に解決しようか、
うん、
まずね、マルチタスクの優先順位の話、
うん、
よくさ、そういういろんなことやってさ、その細かい仕事やってたら、ああ細かい仕事がまた降ってきて、ね、この重要なタスクを後延ばしにして、でそれが終わってないことねって上司とかクライアントに、お前、まあ、やることの優先順位考えろよとか言われるでしょ、
はいはい、
多分言われてらっしゃる。
いや、まあそこまではね、まだ大丈夫、
そこまで、そこまで深刻にはなってない、
なってない、全然もう
けど自分でもダメだなと思うような
、華麗にこなしてるんですけど、うん、もちろんそこは僕ですから、
うん、
華麗にこなしてはいるんですが、
うん、
いかんせんやっぱ疲れます
でしょ、
うん、
うん、それはね、
うん、
まずね、
うん、
何ができてないと思います、それは。
あー、だから華麗に、
あ、まあ、多分ね、
うん、
君は今その問題をね、うん、仕事のクオリティの問題片付けようとしてる。例えば、うん、5つある仕事を時間かかっちゃったのが良くないとか、
うん、
まあ、あるいはやる順番が良くなかったとか、
はいはいはいはい、
まあ、あるいは仕事入れすぎたとか、
うん、
そういうことで片付けようとしてる、
うん、
違うんですよ、
うん、
根本的にできてないことは何かっていうと、うん、見積もりです。
うん、
あのね、
うん、
マルチタスクというか、いろんなことをさばく上で、うん、一番重要なのって見積もりなんですよ。
最初にやる前の、
やる前のというか、自分の抱えたタスクで、
うん、
これどのぐらいかかるか分かってないっていうのが、
うん、
一個で回るのは極めて危険な状態です。
なるほどね、
はい、
はいはいはい、
あの見積もりが できないっていうことは何かっていうと、どのぐらいやばいかというと、その仕事のギャラが分かんないのと同じぐらいやばいです。
はいはいはい、
あのね、1にも2にも見積もり、
うん、
で、見積もりはね、もちろんね、
うん、
間違うよ、
うん、
これ1時間でできるって思って、
うん、
いろいろスケジュール組んだ結果、あの3時間かかることはまあまあある、
はいはいはい、
仕事だから。
そうですね、
妨害も途中で入るし、
うん、
あるんだけど、これは1時間だって定義することがすごい重要。
それは俺ちょっと甘い気がする、
うん、
大抵外れるもん。
で、仕事を多分ね、仕事の数だけで考えてて、量で考えてないんですよ、
うん、
量っていうのは本当に時間ね、
うん、
で、仕事っていうのは必ず有限の時間で終わるんですよ、絶対、
うんうん、
で、見積もり8時間に対して8時間で終わらせることが重要だって、
うん、
8時間の仕事を5時間で終わらせようとか4時間で終わらせるって頑張れば無意味です、
うん、
何を頑張んなきゃいけないかっていうのは、実際8時間で終わる仕事があったとして、
うん、
それを8時間で終わるって読むことです、
うん、
で、これは最初間違うんだけど、うん、どんどんそれの精度を上げていかなきゃいけない。
そうだね。
で、まずタスクを見積もることによって何ができるかというと、さっき言った優先順位がつけられる、
うん、
優先順位をつけると、まあこうやってやれば終わるなと、
うん、
で、それ何がいいって、うん、さっきあのシングル CPU みたいな話しましたけど、
はい、
人間ね、実際のところシングル CPU なんですよ。
ああ、そもそもが、
はい、
うん、
あの1回に2個の仕事をやらないことです。次のステップ
は、はいはいはい、
くだらない仕事 と、まあ、重要な複雑な仕事があったとして、
うん、
で、まあ、それをやる同時にやるのは無理なんです絶対、
うん、
で例えばその君のだと例えば CDR を焼きながらメールを書くみたいなの多分あるんですけど、
はいはいはい、
CDR 焼く時間は焼く時間です。
だよね。
その間にたとえメールを書いたとしても実際はね、
うん、
それは焼く時間です。
うん、
でそれで1時間かかるので1時間見積もんないとダメなの。でその間に例えばメールかけちゃったらそれラッキーだ。
うん、
それラッキーってどういうラッキーかっていうと、
うん、
日曜日暇だったから仕事したってのと同じラッキー。
ああ、棚ボタね。
棚ボタ、
うん、
それを計算に入れると、うん、もうスケジュールは立てられない。
あ、そういう意味で言うと、
うん、
あ、これ CD 焼きながらやればいいから、
うん、
っていう見積もりの仕方を俺しますね。
そう、でそれが一番ダメなやり方。それは何かっていうと、
うん、
時間に対して見積もってる、
うん、
あ、時間っていうのはさっき言った時間の量じゃなくて何時間かかるかっていう見積もりじゃなくて、
うん、
何時に始める何時に終わるっていう見積もり、これ一番ダメな見積もり方。
何時に始める何時に終わる、
要するに5時に始めて7時に終わる、その間に1時間ぐらい暇だからそこでメール書くっていう見積もり方は一番ダメだけ
ど、
あるタスクがあります。1個だけのタスク、それも CDR 役でも何でもいいんだけど、うん、それは2時間かかってたら2時間取る、
うん、
2時間取って、で、じゃあその他の仕事は1時間取って、で、その2時間の間に2時間の仕事しかやらない、基本的に、
うん、
で、万が一その途中で暇になったら、うん、他の仕事をやっちゃってもいいんだけど、それはラッキー、
ラッキーね、
たまたま片付いちゃう。
なるほどね。
ってやんないと見積もれない、仕事って、
うん、
で、それやんないといけない理由何かというと、
うん、
2つあって、1つはさっき言った人間がシングル CPU だからです。
なるほどね。
あの一つの仕事に集中しないとね、仕事の率ものすごく下がるんですよ。二、
うん、
つ同時に仕事やると2倍で済みそうな気がするじゃないですか、
うん、
実際は二つ同時の仕事やると速度3分の1ぐらい落ちます。
そうだよね。
そう、2時間の仕事と1時間の仕事を同時にやったらね、多分ね5時間ぐらいかかるんですよ。実は
一個ずつきちんと終わらせていかないとやっぱダメだもんね。
うん、で、
うん、
さっき言った見積もりがなぜ大事かっていうと、
うん、
君が何を努力すべきかっていう話。
お、
何を努力すべきかっていうのは、うん、仕事を早く終わらすことじゃない、
うん、
1時間で見積もった仕事を1時間以内に終わらせることに集中する。
なるほどね。
で、それならば見積もりが正しい限りにおいて、
うん、
仕事は集中して終わらせられるはず、
うん、
ってのをやんないといけなくて、
うん、
まあ、今言った話で今の新しい会社が結構できてないことなんですけど、それをやっていきたいんです。要するにすごい働いたけど何何時間使ったかわからないっていうのはね、非常によくない。
それ、
うん、
もうまさにそれ
でしょ。
俺なんで、
うん、
これね、でパッと達成っていうかやりきったやつを考えるとそんなやってねえなと思うんだけど、
そう
でも一日中確かに身を粉にして働いたわけ俺は。
そうで、そこに充実感感じると、
うん、
もうダメな仕事人間の道が開けます。
なるほどね。
何に充実感を感じるかっていうのは見積もりに対してどれだけ正確にやったかっていう、
うん、
で上げていくのは見積もりの精度であって仕事のスピードじゃない、
うん、
仕事のスピードを上げようとする努力はあまり意味がない、
うん、
30分で終わりますっていうのが分かるかどうか、
うん、
でそれでやっていかなきゃいけないんだけど。
なるほどね。
そうで、なぜそれをやんなきゃいけないかっていう話なんですけど、うんうん、まあ、さっき言ったそのシングル人間がシングル CPU っていうのもそうなんだけど、
うん、
精神衛生上の問題ですよ。
あ、
仕事ってのはね、やっぱ基本的に集中しないといけないんですよ。極端な話考えますよ、
うん、
あなたが掛け持ちしてるって言うじゃないですか、仕事、
うん、
ラジオとラーメン屋、
うん、
ラーメン屋やってて、
うん、
やべえ、それラーメン屋の大学生のバイトなんか旅行行くとか言ってたなみたいなことをラジオの間に考えてたら、
うん、
まあできないでしょ仕事。
そうだね。
でもそれはあなたのそのラジオの仕事の中でもそうで、 CDR 焼きながらメールのこと考えたら絶対できないんですよ。
なるほどね。
はい。なんで、
うん、
CDR、 俺はこの2時間で CDR 焼けばええんやって思えば、
うん、
その2時間を頑張って1時間にする努力できるんだけど、
うん、
それができない。だからタスクを切る。でこのために僕は例えば何やってるかっていうと Google カレンダー使ってます。
うん。
どうやってるかっていうと、うん、Google カレンダーでやんなきゃいけないこと、うん、まあ、例えば使わない時間ってあるじゃん、午前0時から午前5時ぐらいの、
うん、
あそこにビシバシ1時間ずつ、時間で30分でも何でもいいですけど、適当に予定を切っていくんですよ、
うん、
長さは決める、
うん、
それを今日何やるかっていうのをピタッと取って今日の予定に貼っていくんです、
うん、
で貼ってって、その通りにやるっていう、うん、
なるほどね。
で、11時から何かしなきゃいけなかったとしても、それは全く考えない、うん。もう今10時だとして、
うん、
10時から11時まで切ったタスクが1個あったとしたら、
うん、
もうそれしか考えない。でやる。で、そうすると
例えばなんか妨害あるじゃん、
うん、
電話来るとかメール来る、うん、それもその1時間の中でさばきゃいいわけ。
うん、
1時間やってるタスクの中で邪魔が入って10分遅れた後の10分その中で負けばいいわけ、
うん、
でそこでもう本当に10時から11時って切ったところで 10時から11時で終わらすことに集中するんだ、
うん、
そうすると、
うん、
あのやばい状況になった時、例えばその邪魔が入ったとかメールが入った時に、やばいっていう状況の時に何に集中すればいいかもう明確に決まってる、
うん、
それは今やってるタスクに集中すればいいわけだ。
なるほどね。
でやばいってやった時に、うん、あの君のやり方だと何が困るかって言うと、やばいってやった時に、
うん、
全部のタスクのことをもう一回考えなきゃいけないから、
うん、
今邪魔が入った、あれもこれもこれもやばいと、
あ
でもう一回優先順位決めなきゃだ。
そうね、再考しないといけなくなっちゃうね。
そうそうそう、うん、全部のスケジュールを考えながら仕事をするってやっちゃダメ。
そうだからね、俺の今結構ハードだけど、
うん、
これはもっとなんていうの、スマートにできるはずだっていうのは絶対思ってるの。
ああ、でね、
うん、
そう、そう。
こんなに苦労って言い方おかしいけど、うん、こんなにその疲れずにももっとなんかちゃんと自分のこうクオリティ出してできるんじゃねえかって思ってるんだけどさ、
うん、それができない理由はね、
うん、
一つ教えてあげようか、
うん、
効率を考えてるからです。
お、
あのね、仕事やるときにね、
うん、
効率を考えるのはね、
うん、
毒です、本当に、
うん。
あのさっき言ったシングルタスクにするっていうのは何のためにやるかというと、うん、タスクのクオリティを上げるためや
ん、うん、
シングルタスクにすればそのタスクのクオリティだけ考えればいいわけだから、
うん、
それを10分、あ1時間かかる仕事を50分とか30分にできるわ、
うん、
でそれはそのタスクだけ考えてるかでいい、
うん、
でここで効率というものを考えるとどうなるかというと、
うん、
あれをやりながらこれをやった方がいいなとか、
そうそう、それは超考えてる。
でこれをやる前にこっちやっちゃった方がいいなとか、
うんうんうん、
その時間考えてる時間ってエネルギー使うし、うん、無駄だから。
あ、そうなんだ。
うん、時間が無駄。
ただひたすらやるってこと、要は予定通りに、
まあ、言ったら、
うん、
効率を考えるっていうタスクを意識してないの。それは何かっていうと、
うん、
あのね、仕事をやりながら効率考えるっていうと、
うん、
それ何をやってるかっていうと、知らず知らずのうちにマルチタスクやってるんですよ。メール書きながらこの後の流れを考えるとかやってると、それはもう2つのこと同時にやってる。ラーメン作りながら DJ やってんの、それ、
うんうんうん、
それはもう両方の効率だけ先で落ちます、
うん、
なんで効率を考える時間っていうのは効率を考えるためのだけの時間を取った方がいい。
おーね、
でそれは何の時間かっていうと、見積もりをする時間、うん、で僕だったらその Google カレンダーに並べる時間、
うん、
タスク整理をして、
うん、
でこれは何時間って見積もる時間っていうのはそこでやって、効率の話はそれで終わりなの、
うん、
それ以上突き詰めない絶対、うん、
でそこでもそれだけをやるってことね。
そう、それだけをやって、効率を考える時間は効率を考えるためだけに使うし、でもちろんそれ時間かかるから、うん、その時間を取るの、
うん、
だから僕 あの例えば1日の Google カレンダー見ると、うん、最初にタスク整理っていう時間が30分絶対あんの、
うん、
なぜならあの朝10時に来てメール見て、そういや昨日言ってたこんなことやんなきゃいけないなって思い出して、
うん、
Google 関連ペタペタ貼って順番決めたら30分過ぎるから、
うん、
そのことを僕ら知ってるわけ、
うん、
それに30分かかるってこと、
うん、
でそれに30分かけて、
うん、
でかけてその30分になるべく精度の高い見積もりをしようとするわけ、
うん、
でそれはもう繰り返してれ、それを毎日繰り返してれば見積もりの精度はどんどん上がっていくわけ、
うん、
でもそれをやらないでドジャーっと仕事があります、あーこれやんなきゃこれやんなきゃ、そういや今これが飛び込んできたっていうのを考えながらやってたら、
うん、
見積もりの精度一個も上がんないですから。だからそれは何を言ってるかというと、仕事をやってる時に効率を考えちゃダメ、
うん、
仕事は仕事をやってない、
ね、
効率を考えるのは効率を考える時にやらないといけない、
はいはいはい、
でそれはあの事前に終わっておくべきこと、
うん、
で例えばタスクがドジャドジャって一気に増えて分かんなくなった時は一回仕事止めて効率を考える時間取る、
うん、
この仕事は何時間何時間何時間で、それはね別に Google カレンダー何も使わなくていいんで、一番簡単なのは付箋、
うん、
付箋ペタペタ貼って、ああこれやらないかな、これやらないかなって、
何時何時みたいな、
でいやよし、まああの何時何時まだ考えなくても順番決めるだけでもいい、これやってこれやってこれやってこれやろ
うで、時間とね、見積もりの時間
で、そしたら、
うん、
じゃあよし、それぞれだったら一個一個付箋に集中してから一個の付箋ペロッと剥がしてそのことだけやる、
うん、
でそれは案外見積もりより早い時間で終わるから、
うん、
例えばさっき言ったメール4本書くの1時間かかるって言ったじゃん、じゃあメール1本本気で書け、
うん、
でそのメール例えば1本 本気で書かないといけない状況、例えばメールその返信しないと爆発するとか、
うん、
あの足元の水がどんどん増えていくとか、うん、そういう状況の時メール多分5分とか3分で書けるんです、
うん、
でもそれはメール書くことだけに集中してるでしょ、
うん、
からでもそれをいろんなこと見ながらメールチェックしたり、そういうあれどうすんだっけなとか、あ
そう、
それあの資料今探しとかないとってやってる時間で、うんうん、もうね仕事なんて容易にね、あの2倍3倍の時間かかるようになるから、
そうだよね、うん、メールが15分かかってるみたいなさ、
そうそうそう、
なんだこれみたいな、
だからそれは、うん、あの1個確かに集中しないから、うん、メール書くときにメール書くことだけ考える、そのための準備をするのが重要、
なるほどね、
うん、で、うん、もう一つ、うん、最後にやらなきゃいけないのは振り返り、
振り返り
1週間やって、さっき、あ、要するに見積もるっていう話ですよ、
うん、
ある仕事があったとして、
うん、
まあ、とあるラジオの編集を1個でやるっていう話があったとして、
うんうん、
じゃあそれがまあ1時間って読んだんですけど、うん、結論として2時間半かかったと、
はいはいはい、
で、そしたら次は2時間半って見積もるべきだよね、
うん、
2時間半かかってんだから、
うん、
実際に
そうだね
っていうのを振り返る、うん、で、これがすごい重要で、
うん、
何をやってるかって言うと、さっきの僕のやり方って、例えば Google カレンダーで並べたタスクを見ていって、
うん、
で、実際それ通りにできたかどうかっていうのを見ていくんです。僕の Google カレンダーっていうのは Google カレンダーに貼る予定と別に1時間とか 1.5 時間とか書いてある、
うん、
で、貼ってんで、実際かかった時間に Google カレンダー直していくの、
うん、
例えば何かのプログラム構築 1.5 時間って書いてあるんだけど、それ見たら3時間になって、
うん、
で、この3時間は途中で怠けたから起きた3時間なのか、
うん、
仕事が全然見積もり甘かったから3時間になっちゃったのか、
どっちかしかないもんね。
というのはその週ぐらいじゃなくて振り返れる、
うん、
もう次の週になったら忘れるから、
そうだね、
だからその週になったら振り返って、ああ今月はこんな感じだったな、あ今週はこんな感じだったなと思って、
うん、
でその自分の見積もりの甘さを振り返ったりして次に返す、うん、そうすると次に安請けはしなくなるから、
なるほどね。
で、これができると何ができるようになるかっていうと、できない仕事、本当にできない仕事が降ってきた時にできないって先に言える、
うん、
あるいは、
うん、
まあ、例えば、まあ、あなたのところに多分落ちてくる命令系統が多いんだけど、
うん、
まあ、普通の会社でやってたら命令系統って多分上司1個だけなんだよ、
うん、
で、上司から言われた時に、
うん、
あの今上司に昨日言われたことやってて、で、あと次資料作んなきゃって言われた時に、上司にごめん今これやってって言われた時に何が言えるかって言ったら、それやるとこれが2時間遅れますよって言える、
あ
即座に言える、
はい、
で、これ重要、
そう、俺それ言わないからダメなんだよね。
いや、で、それは、うん、言わない、あなたが今それを多分言ったとしたら、
うん、
ただ単に根性がないだけって
思われるでしょ、
うん、
そう、
それは何でかっていうと、
うん、
気合で終わらせられるようなことも、まず多分本来1時間かかる仕事にさっき言ったような事情で、
うん、
あの2時間とかかかっちゃってるし、
うん、
で、かつ頑張れば30分で終わるんじゃないっていう、実際頑張れば30分で終わるんですと、
うん、
なんですけど、
うん、
まあ普通にやったら1時間かか、普通に仕事するもんだから、
うん、
常時 120% でできないから、
うん、
1時間かかっちゃって、
うん、
ってることに対してそのまま30分で終わらせるよとか言われるけど、
うん、
それは君が計測してないから、そのことに対して自信を持ってないから、うん、
なるほどね。
で、その結論として多分いろんな仕事が微妙にコミットメントできてないと思う。コミットメントっていうのは、
うん、
予定した通りに終わらすっていうこと、
うん、
このコミットメントっていう感覚がすごく重要で、
うん、
さっき言った1時間って決めたことを1時間以内に終わらす、
うん、
で、人間はね10日間の締め切りを確実に守るってのは絶対できない。そんなもん口約束でしかない。
はい、
じゃあ、何でもいいんだけど、じゃあ1曲作ってくださいって言われて、
うん、
じゃあ10日あればできます。うん、まあ感覚値として10日実際あればできるんでしょう。
うん、
4日でメロディー考えて、2日で録音して、1日でマスタリングしてとか、うん、できるんでしょうけど、その10日ってね、感覚値なんです。
うん、
なんで感覚値かっていうと長いから。
長いね。
で、それは何をやらなきゃいけないかって見積もりしなきゃいけない、さっき言ったんだけど、その10日間って見積もるんじゃない、
うん、
見積もりの前に何をやらなきゃいけないかって言うとタスクのブレイクじゃん、
うん、
10日間かかるって思ってる時点でタスクまず見積もれてないし、タスクの分解ができてないし、
うん、
タスクの正体が分かってないですよ、
うん、
なのでブレイクダウンする。例えばそのメロディー作りの何時間とか、
うん、
でメロディー作りの中に例えばそのっていうの、あの音楽作るソフトを立ち上げなきゃいけない時間とかいろいろあるでしょ。で、そこに割ってくの、
うん、
で全くと正しい見積もり、うん、タスクをまず分解して見積もる、うん、で見積もったらその見積もった時間内に分割したタスクを、
なるほどね、
だからまあかといって見積もりにも限度あるよ、うん、あのメール書くっていうのに G メールを立ち上げるとこまで考える必要ないんだけど、
なるほど、
じゃあメールはせめて1本1本に割るべき、書かなきゃいけないメールが5本あったら5つタスクを 切らないといけない、ずっと、うん、メールもろもろ1時間とかやってると永遠にあのね仕事が早くなります。
ああ、じゃあメール1分10分ぐらいでそれぞれ設定するみたいな。
そうだ、誰それメール誰それ、あのね時間設定しなくてもいい、究極、うん、誰それメール誰それメールって全部羅列して付箋に貼っとくだけで、
うん、
それだけでいいんだけど、うん、それやるかやらないかで全然違うから、
ね、付箋は書いてるんですけどね、
でも多分書いて捨ててるでしょ、振り返らない見積もり全く意味ないから、
うん、
あのねあの今言った話を長い話をまとめるとこういうこと、うん、仕事やる前にタスクを分解する、
うん、
だから映画を作るっていうのは撮影をするロケハンをする弁当を手配するに全部終わるわけ、
うん、
でそれぞれに時間を割り振る、
うん、
でそして実行するときにはその一個一個のタスクがその決めた時間内で終わることに集中する、
うん、
それ以外の価値観はない、
なるほど、
うん、誰が何と言うがその価値観以外はない、でそれでそれが終わった時に振り返る、
うん、
でこれを1週間のサイクルで回すのが人間の限界、できれば1日ごとにやるべきなんだけど、
うん、
まあで1ヶ月それやるっても全然成長します。
マジですか、
あのっていうかね、振り返った回数ごとに成長すると思った、
うん、
1週間の振り返ったらそこで1個成長したと思って、
うん、
1週間振り返ったら自分のぬるさがそこに見えるから、その自分のぬるさを見る回数が重要だ、
うん、あ、なるほどね、
うん、1ヶ月に1回だとね、あの1週間に1回見る人の4分の1の速度しか成長しない
ん
です。
うん、
1ヶ月に4回振り返る人で1回振り返る人がある、
だから要はそう業務分解してやって、うん、1日の終わりに見て、あ、今日ここ甘かったなっていうのを振り返るっていうのが重要ってことでしょ。
そう、うん、
なるほど、ちょっと来週からやってみますよ。
やったほうがいいですよ、
うん、
それは本当は人とやるべきなんだけどね、あなたの場合残念ながら一人仕事だった、
うん、誰も僕をねそう言ってくれる人はいないのでいや黒シャチ仕事術、
うん、まあ非常にエンジニアの仕事術なんだけど、
うん、
でもやっぱりね何の仕事やっててもね、仕事のできない人の共通点って、
うん、
すごい忙しそうにしてる
でしょ、
うん、
それが嫌なんですよ。
で忙しい人損にしてる人ってのは何かっていうと、
うん、
仕事やりながら別の心配してる人なんですよ。
ああ、そうそうそう。
なぜ忙しい時に焦るかっていうと、
うん、
パターンが2つしかないわけ、
うん、
決めた時間に終わらないことと、
うん、
もう一つは今こんなことやってる場合じゃないって時。
ああ、
だから今メール書いてこれはこれで必要なんだけど、あっち の機材取ってくるのもやんなきゃって考えてる人はすごく忙しそうにしてる。
うん、
でもう一つメール書いてるんだけど、
うん、
あ、これが指定時間内に終わらないわっていう、
うん、
忙しそうにしてる人がいるけど、うん、そういう人は時々しか忙しくならない、
うん、
そのタスクの、なぜならその焦りはそのタスクの中でしかないから、
うん、
2時間のタスクだったらその2時間の中でしか焦らない、
うん、
2時間で終わったら、ふぅ終わったって言って、
うん、
次ってなるんだけど、常に忙しそうにしてる人ってのは常に先の心配をして常に効率を考えて、うん、最大効率で動こうとし続けてる。でも最大効率で動くってのはさっき言ったようにエネルギーを使うので、
うん、
最大効率で動こうとするっていうのを常にやってると、
うん、
まあ動けません。
なるほどね、
うん、効率を考える時間とタスクをやる時間では別だ。で両方同時にやろうとしてると、まあ人間の頭じゃ無理ですよ。
だいぶそれじゃあちょっと俺やったらちょっと余裕出てくるかもしれないですね。
うん、あの時藤さんも今日収録行けますみたいな、いやーちょっとスケジュールがすごいちょっと、うん、ここの1時間半だったらなんとか9時半からからとかだったらなんとか、
そうそうそう、
行ってくるかと思うんで。
だから今さ俺結構まあおかげさまで忙しそうにしてるんだけど、
うん、
そのおかげ反面さ、ずっとインター、うん、おっと、ずっと局にいるので、
はい、
あれじゃないですか、局にいるから、そういう頼まれやすいことも多いわけよね。
はいはい。
で、悪循環になっちゃうから。
で、それも、その、受けなきゃっていう、受けられるかどうか分かってないんですよ。
うん。
で、分かんないんで、受けられるかどうかって判断を停止するんですよ、あなた。
うん。
でそこで残るのは何かというと、受けた方がいいっていうのが残るわけ、
うん、
いろいろ考えたら、
うん、
じゃあ受けましょうって、うん、でもそれはでも何の保証もないじゃないですか、受けない、うん、受けられるかどうかっていうのを判定できるっていうのはすごく重要だからね、仕事。でそれはそのさっき言った1日レベルの話もそうだし、うん、今度新しい番組やるんですよとか半年間やるんですよとかいう話を受ける時もそうなんだ、それは、うん、安受けはしないっていうのは信用上すごく重要だから、
うん、本当そう。ちょっと今後ね、僕がこうみるみる成長していく姿をね、うん、ラジオとともに、うん、こう味わっていただければと思いますけど、うん、
時間かかるよこれも。あ、これは、まあ、今言った話ってのはエンジニアが一生かけて努力することだから、うん、ね、エンジニアの世界の、あ、
タスク管理、
タスク管理というか、まあ、その見積もりと評価っていう、うん、ここを成長しないやつってのは、うん、たとえ早い行動がかけても仕事じゃ役に立たない。仕事が早いかどうかって本当に重要じゃないんですよ。頼んだ時間内、30分のピザが30分以内に届くかどうか重要だって、うん、それを13分、12分にしたぜ、今日は12分だったからすげえぜっていうのは何の意味も
ないですね。新しいピザ取ってくれるわけじゃないし、
うん、初めてそいつが仕事が早くてすごいって言えるのは、そいつが15分以内に見積もれるようになった時、今で30分、うん、30分で見積もれたのが15分で見積もれるようになって、うん、初めて仕事が早くなったと、うん、で、それにもちろん15分は15分できっちり守るんだよ、ゴルゴ3人で、はいはい、そこで初めて、あの一個一個の仕事がね、早くこなせたってね、何にも次に繋がんないから、うん、今日はうんこいっぱい出たってのと一緒だからね、うん。
いや、でもね、俺それちょっと聞いて、うん、ちょっとやれそうな気がしてるから。
俺やるか。俺バシッと
言っちゃうからやっちゃうから気しますよ。
あ、なるほど、
うん、それやると、多分僕はね、少し余裕が出て、あの家にも帰れる生活はあると思います。
ああ、なるほど、ね、うん、
そこ、ちゃんと帰ってちゃんとこう、多分そこが詰められればね、もうちょっとちゃんとしたサイクルができると思うんだよ。
とりあえず時計を外せばいいんじゃないかな。
外してます。
お
時計は見ないようにしてます。
うん、時計見ないで、あの、うん、見るのはタイマー、ストップウォッチだけ。
なるほどね。
今からパイ用意したとつって、うん、1時間以内終わらすって、なんで、あ、45分経っとるとか、うん、あの5時までにやればいいやとかって、あんなもんね、あの仕事伸ばすことにしか使わないから、ね、何時までとか何時からとか、そういうのね、うん、一切考えちゃうのに、うん、本当に効率を考えるというクルチョリのありがたいお仕事のおしまい。
そしたらね、僕も余裕ができて、はい、よりこうクリエイティブな脳がね、こうビンビン来ちゃうってわけでね、これからね、それをこう抱きしめつつ夜の街に繰り出そうかと思ってますけど。
まあね、まあ夜の街の効率はあなた方に勝てませんけど。
うまいこと言
う
てます。
どうやったらあのような効率で、ね、ヒットが量産できるのかってなる。
もうね、ここのね、1週間のね、あの僕のね、全てのこうフラストレーションみたいなのバーンとこう今日やっていきますから。楽しみですよ。
でも本当ね、あの、うん、なんていうの、あの新人とかと仕事してたじゃないですか、うん、前職で、うん、マジイライラするシチュエーションのね、うん、マックスがね、頑張りますから、あ、頑張るかどうか聞いてんじゃねえんだよ、終わるかどうか聞いてんだ俺はって、うん、お前の頑張りに勝っちゃねえんだよ。
そうそうそう、
お前はこの仕事何時間で終わると思ってて、実際何時間で終わらせんだっていう感じで、うん、お前が頑張ったかとか早いかとか一切評価しないから俺と思って。
やっぱさ、こう業界的には難しいか分かんないけどさ、そのいや寝る時間削ってやるよみたいな話になる時ってさ、うん、それって結構俺よくないなと思うんだけどさ、
ナンセンスですね、それは、うん、
だからこうやってやって、ここやるとまあやれなくはないですけどやっぱ無理ですみたいな、でここはやっぱりこう睡眠時間に当てたいみたいなことあるわけじゃない。
それはね、僕ね、うん、反感買いそうなこと言うけどね、うん、文系の甘えですよ、それは。
だ、根性でやればどうにかなるって話でしょ、
うん、っていうかね、あの、うん、今の会社入ってそれが今言ったような話があんまりできてないから走ったじゃん、うん、やっぱね、クリエイティブ系の会社が仕事だからなんですよ、うん、ラジオもそうじゃないですか、
う
ん、
そうそうそうそう、
クリエイティブ系の人が支配してる、うん、でクリエイティブ系の人のね、根底にあるの何かって言うとね、そんなさ、単純作業じゃないんだから時間で測れないよっていう、
それあるよ、
いいネタが思いつくかどうかはさ、時間とかじゃないんだよとか、うん、
あのな、うん、プログラマーの方がそうだからって、プログラマーが動くコード書けるかどうかなんて、ね、マジ分かんないから。
なるほど。3
行で動くの書ける時もあるし、うん、1000行書かなきゃいけない時もあるんだよ、
うん、
分かんないね、それ。
まあね、
プログラマーの方が、ね、よっぽどそのなんていうのクリエイティブ的な不確定要素あるから、でそれをどうにかしようとしてプログラマー努力してる、
うん、
なんだけど、あの文系のクリエイターデザイナーとかの人たちってのはね、もうあのだから今の仕事でそのデザイン上げてくる人たちとか注意するんだけど、まあことごとくね締め切りがぬるい。明日できますっていうの、明日のいつですかって言ったら、うーん日中ぐらいとか、もう殺そうかと思うから、あと何時間作業して何時間で終わらすつもりなんだって、お前あと何時間作業するつもりなんだって聞きたくなるんで、そこからグッと来られてるんですけど。
なるほどね。
あでもやっぱりね、クリエイティブ業界もね、なんていうのかな、見積もりできないよっていうことに対するね甘えってのすごく感じますね僕。
うーん、
できっからプログラマーがやってんだからだけ、あのプログラマーより絶対デザインの見積もりの方が楽。
うーん、
分かるもんだってそっちの方が作業どんくらいあるか。プログラマーって下手したら一生あの書けないかもしれないコードを書いてるかもしれないからね。
うーん、
そのプログラムを書くの不可能ですって結論になる可能性があるのをやってるから、
うん、
それをなんとか可能にしてるんだけど、
うん、
デザインできないですってことはないでしょ。
そうですね、
絵描けば上がるんだ、
うん、
で それはなんか、いや単純作業じゃないんで、あの見積もりとかそういうのじゃないですしとか言ってるやつはまあ死ねって思いますけど。
なるほどね、
うん、そういうやつは多分だって最終的に帳尻合わせどうやってるかって言ったらさ、
うん、
締め切りが来るわけでさ、
うん、
なんだって、
うん、
締め切り来るとき何で調整してるかって言ったらクオリティで調整してるのに決まってんだよ、
うん、
絵だったらちょっと手抜いた、あの空一色青でベタベタあってねいいやとかで手抜いてるに決まってんだよ、
うん、
でもエンジニアそんなの通用しないから、
うん、
あの動いてる風のコードとか書けない
から、うん、まあね、
買い物できてる風のサイトとかないから、まあね、買い物できるかできないから
だ、そう
あのパッと見買い物できてる風なんで OK ですが出ないからね
確かに確かに、
うん、計算結果合ってる風なんでいいですがそうは出たくないでしょ
ニヤリなのね。
そうだからプログラマーの方はよっぽど不確定で厳しい仕事してるんだよ、うん、そこ見るとやっぱ文系ってのは甘えだなと思う。文系というかクリエイティブ業界って甘えだなと思います。
じゃあちょっと僕バチバチってきますよ。
バチバチ理系の AB としてやってくださいだいたい時と分けはね、あの実はそこの底で根が理系っていうのを僕あの目論んでる。
あ、なるほどね。
あの土文系の皮をかぶってね、そこの底でね計算あるって思って
る。俺そこを信じたいと。
君のお兄さんギャラクシーとね、うん、5年ぐらい付き合った結果、うん、僕はそういうの持ってるから。
なるほどね、
うん、そこのところで帳尻合うように計算してんなと思う。
あ、ギャラクシーは結構でもそういうとこあるかもね。
いや無意識レベルなんだよ。無意識レベルでね、
うん、
計算が立つんだよ。なんか
いやそれはやっぱお父ちゃんが自営業で、
うん、あだと思うよ。
バリバリのこう方でしたから、
うん、
だと思いますよ。
自営業やる言うたらね、うん、そんな合間だけどんぶりかけちゃったら一発で潰れますから。
すいません。で父ちゃんも一見どんぶり勘定風ですけどね。
そうそうそうしかしながらまあここまでね、うんうん、
だからそのね結構ね黒シャチあのだから俺だからギャラの交渉とかの話も父ちゃんとかした時に、いやもう俺をだからはっきりなんかねそういうのはちゃんとやらないとか言うとかっていう話しましたもん。
うん、
僕やっぱすげえなって、うん、4人育てた親父はやっぱ違うねと思う。本当中卒だけどそれさえもあの嘘ついてんじゃねえかと思いますけど
計算で
計算で
実は東大卒ですね。ちょっとため息東大卒。若い頃はあのロンドンとかヨーロッパバリバリ行ってたっていう
可能性もありますから。
決してこの間のハワイが初めて
じゃない初めてじゃないっていう、
うん、
あれは俺らを楽しませるためのね。
そうそうそう、
エンターテインメントエンターテインメントかもしれないですから。
死ぬ間際に告白があるかもしれない
驚愕の、
うん、
いやいやいやというわけで
遺言フランス語とか
わかんねえ親父って
面白いよそれ。時のために遺言がフランス語
やばいね、はい、それね。
はい、じゃあそんな感じで頑張ってください。
はい、これからね僕の一日が始まります。
はい、ということで、お届けしましたのクルジョチと
T 先生の
年間52大ニュースでした。
お疲れ。